大変ですもんね。これから僕命終わった後20年来たら85でしょう。大変なことです。今のままで85ならいいですけどね。そんなことありえませんから。皆さんだって17、18の頃あったでしょ。ちょっと想像できませんから、お互いにね。いやちょっと後で18人の時私なかったっていう人はちょっと あそこの後ろの部屋で面接したいんですけど、みんなあったんですもんね。その頃ある意味で夢も希望も、まあ、大変な時代でした日本は。皆さん若い時は。だからやっぱりその18の時の終わると今あっという間にこんなになっちゃうんですよ。いやこんなになるって表現は不適切なんだ、あえてするんですが、自分で鏡見ると嫌になりますもん。僕昔の有馬稲子さんっていう人が好きでね、綺麗な女優さんでして映画見に行きました。この頃アップになるとあんまり見たくないですもんね。いや本当に家内がね、お父さんはね人のこと棚にあげてって言うけど、その通りですよ。歯は抜けてくる、差し歯しなきゃいけない人がね、なんか加納止めは 毎食飲みなさいとかね、もうお寺の旅行行くともう嫌になりますよ。去年も行ったんですけどね、もう皆さんもう元気でしょ。皆さんもう年配の方が座ってる時はすごく元気なの、立つ時見るとなんかがっかりしますよね。掛け声かける人もいるし、立てない人もいるしね。もう僕も時間の問題なの、それが。柔道で鍛えてるからもっと64歳はマシかと思ったらね、やっぱ足がもつれたりすることあるんですよ。でもこの間も旅行に行きますとね、みんな楽しく食べてるんですけど、もう食事終わるともうね一斉に薬袋出すんですね。赤とかピンクとか白とか黄色もういっぱいですよ。でも5つも6つも飲んでね、あれ薬って変なもんで飲むと安心するんですよね。でお医者さんから聞いたんですがね、あの副作用のない薬っていうのはほとんど効かないんですってね。本当に薬っていうのはね、飲んだらおかしくなる薬じゃなきゃダメらしいですよ。だからそれはいけないから、みんな効かない薬をたくさん飲んでるらしいんですね。これね、この先生もそういうこと書いてあるの。だから安心してんだと。で差し障りあるかもしれませんが、一般のこの先生は例えば血圧が昔は150から高血圧、今140、僕は今とか高圧剤飲んでるんですよ。下が90で上が140でしょ。今10下げたんですよ。何下げたんですか、この人は。それによって薬がものすごく販売、それデータを持ってるんです、このお医者さんは。で体脂肪の脂肪の数値も10減らしたそうですよ。そうしたらものすごくその業界を潤ったという、社会っていうのは残念ながら全部そういう仕組みらしいんですね。だからもうごめんなさい、営業妨害するつもりありませんし、だからあの半病人で当たり前なんだと。だから70の方はね、30、40になろうと思っちゃいけないんですよ、私たちはね。やっぱりそう思わなければいけないんじゃないでしょうかね。あのある外国の詩人ですが、女二人道を行く、若きは麗し、女性が二人歩いている、若い女性は美しい、ね、あの皆さん若いっていうことは若いだけで美しい時期があるじゃないですか、たとえどんな顔でもね。やっぱ若いだけで命はこう躍動してますもん。我々みんなそうだったんですよ、かつてはね。ええ、若きは麗しで、そのワズワスっていう詩人はね、老いたるはなお麗しって言ったんですね。老いたる女性はね、若い人より美しいってなぜ読んだんでしょう。そこには若い人には出せない人生の味があったんじゃないでしょうかね。それは物理的なもんじゃないですよ。物理的に見たら20代の人に60代70代の女性は負けますよ。若きは麗しい、老いたるはなお麗しいとその詩人は書いたんですね。僕はそこに生きるということの、人生を積み重ねることの尊さとか年輪というものがやっぱりねあるんじゃないかなっていう気がこうするんですね。で私のうちはね、いろんな話は恐縮ですが、私のうちの大学は仏教の本願寺の学校でありながらね、診療所を開設したんですよ。あの寄せばいいのにね、ここだけで言います。私も理事で経営者ですから反対したんですが、でそのいろいろ人間ドックとかやっていく中 でその中で皆さんこれで抗加齢治療ってなんですね。加齢、年を取っているけども70の人が60ぐらいにとか80の人が70ぐらいによくお若いですねとか言われるでしょ。そういうような治療って今あるらしいんですね。これは抗っていうのは抵抗の抗に、加齢、年を加えることに反抗していくっていう治療、ね、抗加齢治療、これアンチエイジングっていうらしいんですよ。アンチってのはアンチ巨人っていうでしょ。巨人嫌いな人アンチ巨人だとか、アンチ阪神、アンチは反対ですから。であのエイジングってのは年齢ですから、あの年齢にね反して若さを保っていくっていう治療があるらしいんですよ。皆さんね、仏教の学校はこんな診療所やったらどうなります。矛盾してますよ。ちょっと物分かる人がいたら恥ずかしいですよ。仏教は生老病死もね全部受け止めて乗り越えていくことを学ぶ教えなのに、 俺年取るの嫌だから少しでも若くありたいなんて治療をね、仏教の学校がやったらおかしいんじゃないですかって言いましたら、多数決でしたけど僕一人でした反対したのは。ですこれはひどいから僕恥ずかしいからそんなこと、ね、だって僕は若い方よりも年取って病とともに素晴らしい生き方してる人いっぱい知ってますからね。で皆さんだってよく言われません？お若いですねって言われて嬉しいでしょう。で一つはさっき言った健康病にかかってますから、もう健康ならね、さっき言った健康のために死んでもいて健康病ですよ。もう一つ若さ病ですよ。お若いですねって嬉しいっていうのは、皆さんね、お若いですねっていうことをよく考えるとね、もうあなた本当は若くないのに若く見えますよってことでしょ。で僕嬉しくなるのは、僕も結構ねこんなお調子者だから年齢より若く見られるんですよ。50代ですかなんて言われたらちょっと嬉しくなってお調子が増えちゃうじゃないですか。そんなことありますよ。だからお若いですねって言われて怒る人はあまりいませんよね。でもあれ怒んなきゃいけないんです。お若いですね、本当は若くもないのにということですからね。20代の人にお若いですねって言いますか？言わないですよ。若いんだから、若くないからお若いですねって言うわけですよ。でそれ全部そういうことは、私たち社会ってのは全部そう。だから若いですねって言われたら腹立ったら喧嘩になりますから、いやそんなことないですよなんてまんざらでもないんでしょ。でそういう世界を診断者には、空ごと、たわごと、まことあることなき世の中とおっしゃったの。皆さんもね、いろんなお友達、あの方は自分の一生の友達だとか、いろんなことがあるでしょうけどね、案外友達なんての当てにならんですよ。本当のことあんまり言わないのも友達ですよ。本当のこと言ってくれるのは本当の友達なんですが、人間は本当のこと言われると面白くないんですね。そうじゃないでしょうか。だからみんな嘘言うんですよ。まあいつも元気そうですね、65に見えませんよ先生、50代でしょうとかね、お世辞言うで、言うことによって向こうも喜んでるんですよ。でこっちも喜ぶで、これでもどう考えても真実の世界じゃないですよね。で逆にどうですか、あなた10年ぶりだからずいぶん老けちゃってどうしようもなくなったわねって言いますか？それ本当なんだけど、言うと嫌がるから言わないようにしてるんですよ。だから友達の人間関係なんてのも結構本当のこと一回言ってくれなさい、もうすぐ壊れます。なおかつ本当のこと言ってるくらい、あいつ腹立つけど本当のこと言うよなっていう友達いっぱいいますよ。そういう友達はでも本当の大事な友達ですよ。人生の軌道修正することもできる。僕なんか軟弱ですから、だから今日いいお話だったって言ってくれる人いたらもう大好きになっちゃいます。それだけで今日なんだか焦点がボケててよくなかったっていうのも後ろから蹴飛ばしてやろうかというね。それが私たちの自我ですよ、エゴですよ。あ本当にそうだったな、私もちゃんとこうメモ取っていろんなこと書いてくるんですよ。だからいっぱいもう勉強して書いてきたんで、まだ話ほとんどもう時間来たの終わってないんですがね、こんないっぱいこうこれだからって話しなきゃいけないとかね、いろいろ書いてきたんであれなんですが、話をこう戻します。でその5つの濁りっていうのは、はい、1000年間は正しい教えがまだ働いてる時代、次の、ね、1001年から2000年まではそれから送り人の映像の話で造貌の時代、形だけある時代、ね、で末法というのは教えがもう存在しなくなってしまう時代、逆にもっと言うと教えがあるんだけども教えをしっかり学んだり修行することのなくなった時代を末法というんです。まずは末という字に法真理ですね、このね消防増防末法というお釈迦様のその時代の考え方、それは時代とともに流れとともに世の中はだんだんだんだん濁って乱れてきますよっていうのがね、お釈迦様の。そしてその末法という時代の大きな特徴は何かというと、5つの濁りに染まった時代、ね、実はここから本論に入るんでもうあと10分になっちゃいましたけどもね、頑張ります。5つの濁りというのをご承知の、さっき言いました仏説阿弥陀経、話あちこち言ったの、僕はそのお経後ろの方にね、公俗、賢俗、煩悩俗、衆生俗、明俗っていう言葉が出てくるんですね。私あの辺り来ると嬉しくてね、なんで嬉しいかって、もうすぐお経終わるんですよ。だから子供の頃親父から解放されるなっていうのは小学校の頃だと、そうでしょ、小学校の頃5時頃から起こされてねお経やるんですよ。皆さん門前の子供習わぬ経を読むなんて言うけどね、寺の子供結構これ苦労してるんですよ。だって夏休みになったら4時半ですよ。僕はその時なんで僕はね生まれたくもない寺に生まれたんだろうか、同級生はみんな遊びほうけてる、寝てるでしょ、まあ、そんな時間で、その時は公塾、現塾、煩悩塾、四条塾、明塾、中徳は、のくたーな、三脈三菩提、よくわからないようなね、お経を覚え込まされていた時代。 だから私その頃思い出が、あ、もうすぐ終わるなと思ってね、それだけが私の楽しみだったっていう、まあ、不埒な男なんでありますが、でも仏教勉強してみたらそれは、ね、大変なこと、はい、皇族っていうのはちょっと字が難しいんであれですが、時代の濁りとしておきましょう。時代がね、だんだんだんだん濁ってくる。で、時代が濁るっていうのは、国と国が戦争をし、そして病気が広まって、人間そのものが絶えざる不幸に染まる時代、病気、戦争によって時代そのものが著しく悪く時代なる時代ね、これ皇族っていうんですが、時代の濁りで、二番目はですね、見る濁りと書いて見辱。これは見るっていう字は仏教では宗教とか思想という意味なんです。だからどういうことか、俺の宗教だけが本物で、あなたなんかダメですよ、そんな教えに入ってたら地獄に落ちますよ、こういう争いね、これを見辱と言ってもいいでしょう。で、この思想だけは唯一で他は全部間違ってるぞ、こういう宗教思想による混乱と争いという、まあ、こういうふうにこう申し上げてもいいんですけどね、これは見辱。で、3番目が煩悩辱。煩悩っていうのはインドの言葉で心の汚れ、ゲイシャーって心の汚れなんです。で、心の汚れって何ですかっていうと、8万4千あるっていうんですね。8万4千ざーっと進めるとそれが108つになる。だから除夜の鐘108つ叩くでしょ。昔の方は108つ鐘を叩いて、新しい年を迎えるのに自分の心の汚れを落として新年迎えましょうっていう風習。親鸞聖人その108つをずっと続めると3つになると言ったんです。それ三毒、3つの毒と書きます。三毒の煩悩というのは3つの毒。一つは欲望です、むさぼりです、ね、そして2番目は怒りの心です。3番目は愚痴、これは道理を知らない、はい、欲、そして怒り、道理を知らないっていう、まあ、この三つを昔から三毒とこう言うんですけどもね、こういう煩悩が盛んで、だから私はその煩悩族、煩悩の濁りの時代というのは、要するに欲望のためなら何でもしでかすという命の濁りの時代。欲望のためなら一度でいいから人を殺してみたかったって青年が随分いいじゃないですか。東京の秋葉原なんかでもいろんなことがありました。煩悩欲、一つは貪欲でしょ、貪欲、これもむさぼり欲ですから、皆さんどうですか、年取ったらだんだんだんだん欲が少し少なくなりました。なかなか煩悩欲なんての少なくならんもんですね。年取るとかえって昔腹立たなかったことは余計腹立ってみたりね、なかなか残念なことですけどね。ある方がね、京都の本山にお参りに行ってね、熱心な方で毎年一回お参り行かれるんですって。その方がこのご本尊の阿弥陀様の前でね、今年もお参りさせていただきました、ありがたいことでございました、お礼したそうですよ。もう私はいつ阿弥陀様をお迎えいただいても、ね、心残りありませんからって独り言のように言ってたらしいんですよ。そしたらそのね、いたずら しようと思った人がね、若いお坊さんに、今からすぐ迎えに行くぞって言ったら逃げて帰ったって話なんですよ。そういう話を私は大谷ある坊さんから聞いたことがあるんで、ね、いつお迎えいただいても心の準備できておりますっていうのはね、往々にして建前であったりね、その時の感情であったりするっていうことがあるんじゃないでしょうかね、ですからそれは一つの令和でありましょうけども、じゃあ今すぐから迎えに行くぞって、いやまだ早いからもう少し後にしてくるというのが、これが私たちのやっぱり欲望ですよ。